それでは朝ぶり山に行きます。今日は、伊藤邦夫先生から師匠姿を後ろに引き出してお話をしてください。伊藤邦夫先生、野原先生が書評を書いていて、その中で、シュリーマンという皆さん知っているか、ちょっと前の学生だと皆知ってたんですが、現在は知らないかもしれませんが、古代のトロイっていうですね、ギリシャの神話的な町を発見した人ですけども、それになぞらえて書評を書いておりますが、その情熱について簡単に新井先生からご紹介していただきます。
おはようございます。今日ですね、大変珍しい先生にお越しいただいて、かつてありました小児型という方のことですね、歴史を出したいという今はないのですが、この中条にお生まれになった伊藤先生ですけれども、子供の時にですね、中条から柴田まで上越本線で、これ相当の旅行だったと記憶していらっしゃるんですが、思い出になって、そして柴田の図書館、それは今の図書館ではなくて同じ場所にあったというふうに伺いましたが、そこで姉妹の絵を中条あたりにありました。塩塚田という方がですね、今はもちろんないわけですけれども、みんな田んぼになっているわけですけれども、それが修文寺あたりでは修文寺という言葉をそれから出てくるんですが、修文寺ではなくて塩塚田というか、それがあったんですよ。そしてその塩塚田というのは非常に重要な方でありまして、塩の道をなして中継点であるということを書いています。子供の頃、比較的若い、少年時代ですかね、少年時代に気づいたことを、それのうち非常に関心しているんですが、生涯をかけてですね、ずっと極められた、続けなさったんです。で、先生が小学校の先生を長くなさいましてですね、小学校、小学校、あるいは栗戸市ですね、それから小川、その他の小学校の先生をなさいまして、連れるとお子さんたちの教育に当たったんですが、その傍ら塩津方ということをずっと研究なさって、これはね、一つのことを生涯かけて研究するということを、これは人間でやるということですけれども、なかなかやりましょうできないんですよね。で、その非常にいい例をこの先生が伊藤先生が示してくださいました。一つお近くにいらっしゃる先生ですから、今日はお忙しいのに来ていただきました。で、皆さんね、塩津田とは塩の道という本があります。これは中にいろんな写真、貴重な写真、古い写真もあるんですね。今ちょっといくつか本当に改めて見せたいんですけど、大事な写真もかなり入っていまして、より読み物としても面白いんです。難しい本じゃありませんのでね。塩塚とは塩で、これ、いただきましたので、入れてありますので、ご覧ください。小枝先生、どうぞよろしくお願いします。
はい。おはようございます。発展部にお招きいただきましてありがとうございました。私の経験をお話しさせていただきます。塩津方についてお話しいたしますが、今、こうして、塩先生からお話がありましたように、郷土のことを調べてきたので、皆さん、柴田に住んでおられるので、柴田のことでもありますので、ぜひ聞いてください。お願いいたします。って言うんですけれど、今は一般的には修文寺型と言われているんですね。 で、準備型の観察っていうのが今最近一般的なんですね。それを言い始めたのが歴史的には1728年頃からなんですよ。完成したのが1734年なんですね。で、私が生まれたのが昭和20年なんです。まだ検討しておりました。で、この頃はもうすでに新型になっていますね。これ1945年ですからね。で、私がその小学校5年生の時、まだ本当に子供でした。今であればね、5年生であれば東京まで一人で旅する時代ですけど、当時私は一人で旅をするというのがしたことがなくてですね、本当に大冒険という感じでした。あ、一人で電車に乗って中島柴田さんなんですけど、その時たまたまその柴田の公民館、図書館の建設でしたね。そこを入った時にこの本の表紙、口のところに書いてありますように、1645年の昭和2年の越後映像を見たんですよ。6メーター、10メーターという、この黒板より大きいでしょう、きっと。そこに、使用されたと書いてあったんです。私は中で一つのことを知っていましたので、使用には私聞いていたのがおかしいなと思ったのが、この年なんです。6歳。そこからずっと調べてるんですけれども、どうも私の潮姿が正しいっていうのは相手にされませんでした。なぜかというと、潮姿で通ってるんで、潮姿っていうのはありませんっていうのが一般的でした。で、そんなのがなんとか私が見たこの絵図がですね、ここにも絵図が来ていますが、これ柴田の文化財であって、新潟県の文化財に平成8年3月にやっと認められたんですよ。柴田の伊藤っていうのはなんか少女だった、少女だったって言ってるっていうので、これでなんとかじゃあ調べてもらうっていうので、教育委員会も調べ始めたのがきっかけなんです。で、少女だったが正しいっていうのになんとか直したいっていうのが私のでした。で、塩姿で私自身生まれているので、塩姿っていうのを自分が知っていて、特に私、先生だったのでね、4年生の教材にありましたので、塩姿っていうので勉強するのはとても良かったので、なんとかその塩姿に直したいという一年で、現在では、大体、県でも、変わった地方で、新潟県でも新潟は言わなくなってきていますね。これカップに入っています。塩姿の新店開発というふうに言われるようになってきています。で、この本、お読みになった方います、もう、すでに。ありますね、ありがとうございます。で、なんと言ってもですね、なかなか新潟に直そうとしないんですね。県の教育委員会も、柴田の教育委員会も。で、そうだなと言って、私さっき昭和20年生まれと言いましたけど、私の名前は、国尾って言うんですね。父が出兵するときに、まだ生まれてなかったんですが、 国のためになるようにということで国のをつけたという決断されていたので、なんとかその国のためにならないかなというのがあったのと、その自分の生まれた使命を世に出したいという一年でこだわり続けてきたわけです。今あの新潟市、柴田市、豊田市、村上市と15市町村上がったのは、この塩西に関係あるの。塩西に関係ある市町村は、15市町村の小学校、中学校、高校、大学の方々にこの本が配布されております。で、大体県でもようやく強い姿で持つようになってきました。そんなところが現在のところです。で、この資料を私62分ぐらいしか持ってきてないんですけど、早く来られた方は持ってると思うんですけど、この中に塩の中、塩の道の最近の活動状況というのが入っていると思うんです。ということで、あの私が生存中に塩地方から塩の中に変わってきたというので大変喜んでおります。そのこだわりがそのレジュメのところの初めに書いてあるというところです。で、私のことは、大体理科の先生だと思っていたんですね。私理科がだいぶこう。で、地域の素材を学校に持ち込みたいっていうので、行った先々、山の学校では十日町、上川村、あとほとんど36年間中、ほとんど柴田の小学校にいたんですが、理科の素材を教材として勉強しておったんですけど、社会科でも随分と教材化してきたんです。それらが中条町黒川村等の3年生の附属校はもう塩倉さんになってきています。それから中条は平成10年に中条町の小学校4年生以上に取られ、無料で取られた附属校も塩倉さんになっています。それから平成13年に黒川村長の塩倉様、都市会議員の理事長でもあったんですけど、地元のことを勉強していない学校が非常におかしいんじゃないかというので、教育委員会がしないのであれば都市会議員で作りたいというので、最大限の恵みを教材化して出したのがこれです。これをもう塩倉さんになります。で、県の歴史博物館を作る段階でも、あの県庁に何度も行きまして、塩倉さんじゃないので塩倉さんに直してくれませんかってお話しましたらですね、県の歴史博でもさっきお見せしました、この映像を現物で拡大してたんですよ。で、展示録にもほとんど塩の中で来ました。だから最近いいなと思ってるんですけど、これは新潟県の商工労働部で作った説明地図なんですけど、県のこれも最近できてるんですけど、これにも直りました。ということで、やっぱり数は力だって言いますけど、私はグループをあえて作らなかったんです。宮崎の田中総理大臣は、数は力だということで、何しろ数を集めてものに、ガンガン押していくという方法もあったんですけど、真実も力ないっていう考えがあったので、あえてグループを結成しなかったんですが、それでもようやくここまで来ました。だから、長くやるということは、やっぱり力なんですね。継続は力なんですね。私の場合は、さっき学者たちにも申し上げたんですけど、本当に恵まれておりましてですね、5年の時、柴田へ来なくてもいいのをわざわざ、なんかに引っ張られるように来てみたりですね。高校卒業する時も、就職は内定しとったんですけど、大学行ってみませんかなんて言って、ここは大学の方行ってみましたですね。大学卒業先生の時も、東京と神奈川と新潟を受けたんですけど、新潟へ 合格しました。新潟も知らせ即入られてます。ということで、本当に恵まれておるんですが、ようやくここまで来ました。で、行政が出すこういうパンフレット、中条町の県でも、大体塩倉だけになってきました。だから、言い続けるというのは大事なの。ただ、言い続けても、一人ですので、それも小学校の先生ですので、大学の先生ならまた違ったのかもしれませんが、相手にされないかなと思ったんですけど、その、なんとか開催という私の一年が長さらしくてですね、その、視聴姿は、正しいだけじゃダメなんですね。じゃあ正しいという、視覚を見せた方が早いんじゃないかというので、この本のところにもたくさん、明治大学に相当ありますたくさんの博物館に、こいつが。それから国立国会図書館、東京大学、立教大学、茨城大学等の大学の先生方と力を分けたんです。新潟大学に最初向けたんですけど、新潟大学なかなか取り合わなかったです、最初。で、困ったんで、そんなのが大学の先生方でやったらどうかっていうので、法医に関係の先生方とアクセスするようにしたんです。それも、さっき言ったように、玉川大学のところに私、いたっていうのが非常に良かったんですね。今日もアセンブリーに来てますけど、卒業証書もらったのは礼拝堂でした。今、40年前にちょっと思い出してきましたが、そのところです。で、証拠を集めてもですね、なかなか休憩会経由して私、順序組んでいたんですけど、止まるんですね、途中でこの要件が。困ったので、広域にないようなので、各市町村長さん、柴田市長さん、柴田村長さん、中条村長さん、それから、今、市長さんになっている篠田様というのは、岩田日報の記者でしたのでね、それから、黒川村の村長さん等を、市長さんが同時にこういう資料を送り始めたの、今から10年くらい。それがですね、陽光からちょうどこう、休憩会経由していた文章が、ちょうど市町村長さんが降りてくる文章と合致したときに非常にパワーを発揮しました。だから、いろんな情報を発信するっていうのはとてもいいことだなと思うんですね。私、講演のこの本を見た方はわかるんですけど、今までで20何回やってるんですけど、講演も最近大きなパワーになりました。で、特にこの本を書いたのは、退職する機会ということと、塩村研究所を立ち上げたいというのと、さらに、この塩村を勝ったものにしたいという願いがあったので、この本があったんですが、この本の前に、ホームページを開いたんですよ。平成6年に。今、だいたい6700回ぐらいであるかが開いてくれてますけど、これ12日、これは平成15年1月29日に収録した CD なんですけど、これからすでに十何編追加しています、ページを、広告を。で11月12日に CD を起こしたものなんですが、よろしかったら見てください。ホームページ開いても出ますけど、どうぞ。で、さらにですね、なんとかその塩塚を復活させたいということを考えたときに、塩の道っていうのを考えたんですよ。ここにありますね。そうすると、塩というのは、新潟県の場合は福島県に代わってですけど、非常に多く塩を作ってるんですね。生産県なんですね。で、会津の方では、塩祭りって今でも子供たちに黙っていても、 新潟県から主が来て、助かってのよくてお祭りを今でもしているんですが、送り場の新潟県の場合、あまりにも荒れすぎてですね、もう本当に粗末にされているんですね。で、その塩使ったを表に出すためには、塩使ったの由来は、その塩を送り出したので、その水を通ったので塩使ったというんですから、私がその、たくさんの絵図で論評をして正しいというのと同時に、生活に絶対必要なその塩というのを表に出してあげたら、皆さん分かってくれるだろうという工夫をしたわけです。で、このことを、野原先生は、伊藤先生というのは、重症行動だと言ってくれたんですね。私のこの本のメッセージは、その瞬時だった感覚というと米だけなんですよね。米を作るということで終わっちゃうんですけど、その前に塩を作る